おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の大島達郎と申します。第4回目の本日は、谷口青鳥青鳥の絵前総裁の著書命を引き出す伝承会をテキストにして、真理を生活に生かすにはというテーマでお話をさせていただきます。今回のテーマは真理を生活に生かすにはということですが、その真理には第1回目の放送のテーマである人間は皆素晴らしいということ、第2回目のテーマである人生は心が作るということ、第3回目のテーマである物事の明るい面を見るということも含まれます。皆さんお一人お一人の人生をより充実したものにしていくためには、放送を気になって真理を知るということはもちろん大切ですが、その真理を信じ、そしてその真理を生活に生かしていくことが何より重要になります。今お話ししましたように、真理を知り、信じ、生活に生かしていくためには、本日のテキストのタイトル、命を引き出す伝承会にも含まれている、伝承会という行事に参加されることが近道となります。伝承会というのは、合宿して青鳥の絵の真理を学び実践する集いのことですが、これからその伝承会の素晴らしさについて、私が実際に参加した時の体験を含めながらお話しいたします。まず、伝承会にはどのような人が参加すればよいかについて、本日のテキストに書かれている部分がありますので、紹介させていただきます。本日のテキスト、谷口青鳥青鳥の絵前総裁の著書、命を引き出す伝承会の240ページから241ページにかけて引用させていただきます。伝承会は、悪い人を良くするためにある施設だと考えている人もいるが、本当は悪い人を良くするのではなくて、すでに完全円満な神の子であるところの実相を見る練習をするところである。あの悪い人を、迷っている人を、何とかして叩き直してもらおうと思って伝承道場へ送ってくる人も多い。しかし、本来神の子であるところの人間を悪い人だと思っている心そのものが間違っているのであって、そのような人々の傲慢な心がなくならないと大変具合が悪いのである。したがって伝承会へ来るべき人は全ての人々であって、特定の問題の人だけではない。もし問題があると思えるような人がいても、その人だけが伝承に来るよりは、その家族の人たちも一緒に来て、共に伝承を受けられることが一層望ましい。というのは、人は見る遠いの姿を表すからである。あいつが悪いのだ、と見ている限り、その悪の姿はなくならないが、あの人は本当は神の子さんで、素晴らしい人だった、と気がついたとき、相手の悪い姿は、忽然と消え去ってしまうものである。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、伝承会は、すでに完全円満な神の子であるところの、実相を見る練習をするところ、と言えます。神の子というのは、神様と同じように素晴らしい存在であるということ。実相というのは、神様が作られたままの完全円満な姿をそれぞれ意味しています。つまり、伝承会は、第1回目の放送のテーマであった、人間は皆素晴らしいということを、心の目で見る練習をするところと言えます。ですから、伝承会に参加すればよいのは、特定の人ではなく、私自身も含め全ての人々ということになるわけです。次に、伝承会ではどのようなことを学ぶのかについてお話しさせていただきます。本日のテキスト、命を引き出す伝承会の108ページから109ページにかけて一部省略しながら引用させていただきます。伝承会に来られた人々は多くのことを学んで変えられる。その最も中心となるものは、神の子人間の真理である。今まで 肉体的自我に執着していたことが放下され、実相において既に完全であるところの自分自身が理解される。かくて我々は自分自身の運命をどのようにでも支配しうる素晴らしい力の持ち主であることがわかるのである。しかもその力は深層観、祈りによって実際にあらゆる面に実現する。祈りは神と人間との合一の呼びかけであるとも言える。祈りはとかく神に懇願し、現実の不足を神によって補ってもらおうとする哀れな請願である場合が多いが、聖鳥の絵で説いている祈りは決してこのようなものではないのである。我々は深層観の中で神呼び歌を唱える。その神呼び歌は神に対して何々したまえとの訴えの言葉で終わっている。しかしそれからさらに一転して、神と自分とは一体であり、自分の住んでいる世界は実相世界であって、そこにおいては既に完全に全ての条件が満たされていることを深く内観する。このようにして深層観における真実の祈りが実現するのである。引用終わります。今引用した部分にありましたように、錬成会で学ぶことの中で、その最も中心となるものは神の子人間の真理であるといいます。神の子人間の真理とは、人間は誰でも素晴らしい本質を持っており、実相神様が作られたものの完全円満な姿においては既に完全であることを意味しています。錬成会ではそうした真理を深層観の実習などを通して学びます。深層観とは、第1回目の放送で少しお話しましたように、聖鳥の絵独特の座禅的瞑想法のことです。具体的には正座をして、または椅子に座って、目をつぶって目の前で手を合わせ、実相神様が作られたものの完全円満な姿の素晴らしさを一定時間心で見つめるようにします。ここで大切なことは、何も思わないようにするのではなく、実相神様が作られたものの完全円満な姿の素晴らしさを心で見つめるようにすることです。第2回目のテーマであった人生は心が作ると関連しますが、実相神様が作られたものの完全円満な姿を心の目で見つめることによって、私たちが実際に暮らしている現実の世界にも実相の素晴らしさを表していくことができるのです。また深層観の初めには神呼び歌という歌を唱えます。神呼び歌の最後には、聖鳥の絵の狼守りませ、つまり神様お守りくださいという意味の言葉があります。私たちはそうした神様に守護をお願いする心境からさらに進んで、私たちが既に神の子としての素晴らしさを持っていることを思い出す心境にまで到達する必要があります。深層観、言い換えれば祈りは、私たちが精神を集中し、私たちの命が神様から分かち与えられていることを心の目で見つめることであると言えるのです。私が参加した錬成会の場合は10日間にわたって開催されました。また開催された場所は本部錬成道場というところ。錬成道場とは錬成会を行う施設のことで、本部錬成道場の場合は東京都調布市にありますが、その本部錬成道場というところでした。本部錬成道場では、朝や夜にある深層観の実習のほかに、深層観の練習をする時間が9回も設けてありました。深層観を実習する上では、その意義はもちろんのこと、正しい姿勢や呼吸法などを体得することが大切です。10日間みっちりと深層観を実習し、練習を行うことで、私自身にとっては物事に取り組む際の集中力が高まったように思われます。錬成会では深層観の実習や練習に加えて、聖鳥の絵の教えに関する講話の時間も多くあります。 講話の中では、例えば真相観を実習して、自分自身が神様の愛に満たされると、すべての人々の素晴らしさを見られるようになる、という内容のものがあり、感銘を受けました。また、それぞれの講話では、聖鳥の絵の書籍がテキストとして使われますので、講話をお聞きになると同時に、テキストである聖鳥の絵の書籍もお読みいただくことになります。さらに、私が参加した伝声会では、今お話ししました真相観の実習、真相観の練習、講話に加えて、剣道の時間がありました。剣道というのは、捧げるという意味の剣という字と、労働の労という字をつなげた言葉で、万物に感謝する思いで、無我になって労働奉仕をすることを意味します。そして無我の奉仕によって人間が神の子で素晴らしいという自覚を得ることができると言われています。剣道の内容はその時々によって違いますが、私の場合は大きな部屋の掃除を参加者の皆さんと一緒に行いました。実際に剣道を行う前は部屋が非常に大きかったので、その大きさに圧倒される気持ちもありましたが、参加者同士で力を合わせて無我になって掃除を進めていくと、時間もあっという間に過ぎ、掃除が終わった後は、何とも言えない清々しい気持ちになることができました。また、本日のテキストには、人生を充実させるには、練習会に参加することが重要であることが書いている部分がありますので、紹介させていただきます。命を引き出す練習会の45ページから引用させていただきます。人間は、神の子であって、どのような出来事によっても、決して傷つけられるものではないのである。この実相を知らないでいると、一度や二度の失敗で、すべてが失われたように錯覚し、自分で自分の生命力を抑圧して、不幸な人生に事故を蹴落としてしまう。けれども真の人間は、何回失敗を犯そうが、断じてダメになるような弱々しい存在ではない。それは、あたかも赤ん坊が何回おしめを濡らそうが、そんなことによって赤ん坊の人格はいささかも傷つかないのと同じである。しかしだからといって、人間がいつまでも同じような失敗を繰り返しておれば、それだけその人は無駄な人生を堂々巡りすることになるのだから、失敗に気づいたならば、一刻も早くそこから立ち直り、まっしぐらに正道を進まなければならない。そのような、立ち上がりにまたとない環境が、聖鳥の絵の練聖道場である。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、聖鳥の家では、人間は神の子で、人間は誰でも素晴らしい本質を持っており、実相、神様が作られたものの完全円満な姿においては、すでに完全であると考えます。ですから、たとえ失敗と思えるようなことがあったとしても、そこから立ち上がることが可能であり、立ち上がるたびにまたとない環境が伝聖道場であるというわけなのです。そのことは、私自身が伝聖会に参加して、何気ない日常生活にも感謝していけるきっかけを作れたと感じたこと、また、私以外の参加者のお一人お一人も、個人差はありますが、日を追うごとに明るい表情になっていたことからも、実感することができました。皆様も、練習会に参加されることで、自らの神の子としての素晴らしい本質を自覚し、日常生活において、どのような出来事があったとしても、感謝のうちに対応していけるようになると思います。本日のテキスト、命を引き出す練習会の250ページから251ページにかけて引用させていただきます。我々の眼前に現れるいろいろな出来事は、旧態依然たるありさまであっても、やはり我々に何かを新しく教えていてくれる尊い宿題なのである。だから我々は、これを一つ一つ笑顔でもって、感謝のうちに解決していかなければならない。そうしていくうちに、我々がそれを未だ解決しなかった以前に比べて、はるかに高い喜びの境地に超出している自分自身に気づいて、改めて驚くであろう。引用を終わります。最後に、本日のテキストには、 錬成会の案内が掲載されていますので紹介させていただきます。本日のテキストの252ページ目、ページ数は印刷されていませんが、251ページの次のページです。252ページ目に、本部直轄錬成道場で開催されている錬成会の案内があります。興味をお持ちの方は、それぞれの道場に詳細をお問い合わせいただければと存じます。また、253ページ目には、各地域で開催されている錬成会の連絡先が掲載されています。ただし、地域によっては、連絡先が変更になっている場合があります。インターネットに接続できる環境をお持ちの方は、青鳥の絵公式サイトでご確認いただければ幸いです。具体的には、まず、青鳥の絵と検索し、青鳥の絵公式サイトを表示してください。次に、青鳥の絵公式サイトの右上に表示されている拠点というところを押してください。その後、ページの少し下にある日本国内強化部。強化部というのは各地域の拠点という意味です。日本国内強化部という言葉を見つけてください。さらに、お住まいの地域の近くにある強化部を所在地で探し、電話番号をご確認ください。よろしくお願いいたします。本日は、谷口清張、清張の前総裁の著書、命を引き出す錬成会をテキストにして、真理を生活に生かすには、というテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が、皆様お一人お一人にとりまして、真理を生活に生かしていくきっかけになりましたら幸いです。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。